不思議ラジオ金沢座の石山です。こんにちは。石神はですね、なんかずっと前から学園祭前日という同じ一日を繰り返している気がするとか言い出したんで、ちょっと入院させてしまったんでね、今週も一人でやってます。今日は11月4日ですね。今東京は映画祭の真っ最中です。私は新作じゃないんですけども、一作品だけ山中貞夫監督の丹下左前夜話100万両の壺ですね、見てきました。非常に面白かったですね。この話はまたちょっと今度ラジオでさせていただこうかなと思ってます。そしてですね、先々週の配信でも、こちらに出ていただいた、シネマクティフ、名古屋支部の仏さんと、なんとリアルでお会いして、ランチをご一緒させていただくことができました。非常に楽しかったですね。仏さん、その節はありがとうございました。またお会いしたいですね。それとですね、今朝未明に石神の方からですね、おめでたい報告がありまして、これはちょっといつになるかわからないんですけども、まあ本人の口からちゃんと、お話しさせていただいた方がいいでしょうね。はい。そして、今週の金ラジ通信はですね。はい。また古い映画の話ですね。大丈夫です。今週もラ・フランスさん大爆発回となっております。ご安心ください。それでは、聞いてください。
なるほど。
悩ましいですね。なんか僕もなんかすごいこう、見る時間捻出してゲームとかもやってるけど、なんか、本当はこうぼーっとする時間があった方がいいんじゃないかっていう気も、なきにしもあらずですけどね。
常にインプットばっかりですね。
でも、そう言ってて、たまにこう海外旅行とか行って、まあ今は行けないですけど、なんかこう、ぼーっとしてみようかなとか思うんだけど、5分以上ぼーっとできませんね、人間。でき
そ
ま
れ、
す？
行く海外によりませんか？その行く場所によるでしょ？だって。
まあ、それはそう
どこ？例えばどこ？
か。ハワイ。
ああ、行く、アロマナショッピングセンター行くでしょ？それだって。
そう、行っちゃうんですよね。
ナイキでこの靴安いわでこうで言うて、行ったら ABC で売ってる方が安かったのに、何しに行ったんや俺はってなるじゃないですか。
そ うなの？
いや、わかんないです、わかんないです。あ、だからオアフじゃなくてマウイに行ったらゆっくりできるんじゃないですか？例えば。ハ
マ
ワイ
ー
やった
イ
ら。
ね。だね、ハワイ島は新婚旅行で行ったんですよ。
それ新婚旅行だからですよ。
そうかもね。
ぼーっとしてたら突っ込まれそうですね。
僕だって新婚旅行、僕もハワイ行ったんですよ、新婚旅行に。
ええええ。
で、僕もその当時、僕の人生で絶頂に太ってて、もう歩くとフーフー言っちゃうんで、ずっとホテルで寝てたんですよ。
なるほど。
ホテルで寝てたら、めっちゃ嫁にぶち切られました。
超もったいないじゃないですか、だっ
もったい
て。
ない。ぼーっとするってそういうことですよ、だから。
いや、部屋じゃなくていいですよ、部屋じゃな
ハワイに行きましょう。海。
部屋もええ感じでしたよ、なんか。
まあ、そうでしょうけど。
いや、寝てたから全然記憶ないけど。
ビーチ、ビーチ。
じゃあ、ビーチね。
寝るにしても、ビーチで寝ればなんかハワイ感ある。
ハワイ感。
焼けますよ、めっちゃ焼けま
そう、
すよ。
昼間ね。俺、11
い
月
や、
に。
なんかでも、来る。はい、どうぞ。
いやいや、行ったの11月だったから、あんまその焼ける感はなかった。
ああ、そういうことか。
そうそう。
なるほど。まあ、ハワイはちょっとゆっくりできないんじゃないですか、きっと。
やっぱそうなの
もう
か。
ちょっと。あ、でも海だからゆっくりできるのか。
私、スペイン行った時ずっと食べてました。1日7、6食ぐらいかな。
取ったでしょ。
もう太りましたね。サンセバスチャンっていうバル通りみたいなところで、とにかく朝7時ぐらいから空いてるんで、そこでピンチョス食べてはいいのに、みたいな。ぼーっと、ね、
ですね。
酒飲んでぼーっとするのはいい
それはいいです
ね。
ね。
ね、そうですね。
もう帰る頃にはバケット5本ぐらい食ってたみたいになるんですよ。ピンチョスまで。
合計はしたくない。
なんか結局パンしか買ってなくねえみたいな。
いや、ピンチョスって、あれですもんね。なんかちっちゃいやつでしょ？
そうです、そうです。でも、イワシだけとか、なんかマッシュルームとか、そういう、こう、野菜系も意外とあるんで。
なんか石田祐介っていう自転車で世界一周した人の本に出てきて、なんかスペインの港町で、
あ、そうです、そうです、
タパス、
ね、タパス、
一品料理みたいなね。
あ、そうです、タコとかね、そう。
なんかその人の行った店はなんか勝手に取って後で生産するみたいな。
そうです、自己申告みたいな。
なんかね、食堂、日本の食堂みたいな感じ。
そうなんですね、美味しかったな。
全部うまいって言ってました。
そうですね。
いいな。
そうですね。それだってゆっくり、まあ、それでもゆっくりしてる感じだよね、こうずっと。
まあね。でもなんかこう、脳みそをね、なんか一個。
とか、うん。確か次行くとこばっか考えちゃいそうですね。次何しようか。うんうん、
確かに。うん、何も考えないとできないですもんね。
うん、
あ、そうか。時間を作りたいから。
うん、いいですよ、ブレードランナーの
話。携帯とかブレードランナーの話もだいぶちょっと今、寒い天気が一旦終わった。いや、ブレードランナーのアナデアルマスが、マジで異常に可愛かったっていう。
めちゃめちゃ可愛かったですよね。
そう、だから、その後の彼女はちょっと化粧が、もともとすごい濃い顔立ちだから、あのスペインの子でしたっけ、
なんか名前
的に。ね、そんな感じですね。
うんうん、
そうね、なんかペネロペクロス的な感じ
で、はいはい
はいはいはい、
わかる、
確かに目力というかすごいですね。
そうそうそう、めっちゃあの端末めっちゃ欲しかったんですよ。
うん、わかる。
ジョイが欲しい。もう僕ジョイがあったらもう全然やっていけそうやなってすごい思いました、ブレードランナー見て。
あれ、ブレードランナーキューバの出身です、ね。
はい、あ、キューバか。
キューバの人みたい。
また情熱的そうだ。
うん、
キューバの人ってあんな可愛いんです
か。いや、そんなわけないでしょ。
みんな
可愛い子だけが出てきてる。
あれ、全然じゃなく
て。あれ、北斗さん見ました、ブレードランナーって。
あ、見ました。
大丈夫ですか、ネタバレしても。
あ、もしもし、聞こえます。聞こえます、
聞こえてます、聞こえてます、はい、
聞こえてますよ。
あ、ごめんなさい、なんか聞こえてないな。あの、見ました、めっちゃ見ました。
めっちゃ見た。
はい、もう何回も見ました。
ブレードランナーいいっすね。なんか、こういうリメイクっていうか、過去のなんかコンテンツでもう一回金儲けしてやろうみたいなコンテンツの中では一番良かったんじゃないですか。口悪い。口悪いか。
いやいやいや。
でもね、よくありましたよね。あの、なんかこう言いたくなるような映画は。
ね、でも、ちゃんとアップデートしてるっていうか、
そうですね。
なんかスケールがでかくて、やっぱ音楽が、ハンスジマーの音楽がデーンっていうのがすごい俺好きで、結構ハンスジマー苦手って人多いけど、俺はすごい好きだなと思って。
ハンスジマー苦手な人が多いんですか？
なんか、
LINE で話されてて、あ、そうなんやと思って。
ね、なんか結構ね、でも、じゃあ誰が嫌いなんだっていうと、言えませんけど。
そういうのを具体的な。
見る気がするんだけど、みんな好きかな。
いやいや、まあみんな好きっていうあれでもないかもしれないですけど、ハンスジマーってどっちかっていうと職人的な作曲家さんだから、うん、なんか曲なんつう映画に合わせに行くタイプの人かなと思ってるから、うん、そんなに個性感じ、いや確かにハンスジマーなんですけど、
でもやっぱ荘厳な音楽っていうか、重低音を使いがち、
うん、ああそういうことか、
うん、でそれがそう、なんか
これは映画によるか、
そうです、うん、なんかそんななんかそうじゃない映画ってあんま見たことない気がするけど、いっぱいやってんな、この人。
いっぱい
や
ります
ね。これがインターステラ
ー、うん、
見ましたけど、インターステラーの時はだいぶ違いましたよ、なんか。
素晴らしいですよね。
ハンスジマーってこんなんやるんやと思って。
あの、インターステラーとか、そういう宇宙もののサントラーを、僕、プレイリストにして作業してる時を聞いてて。
めっちゃなんか息苦しくなりません、それ。
いや、なんかもうすごい、なんか自分のこう壮大な何かの中に。
すごい。でもゼログラビティのサントラで仕事してたら、ずっと5分ぐらい息止めてたってな
っちゃう。苦しい、苦しいじゃないです
か。なこさん。
ジョージ・グルーヴ助けてみたいな。
幻ですけどね。
そうそうそう、あのシーンも好きなんだよな。だ結局、ああいうのが好きなんですよ。僕、またオールウェイズに戻りそうだけど。
オールウェイズ好きすぎでしょ。
そうそう。だからジョージ・クルーニーでまた思い出してる。ゼログラビティの。
なるほど。今度やる同じビルヌーブのデューンもね、ハンス・ジマーですから。
ああ、もうあれはもう。あ、そういえば僕まだ見てないんですけど、テネットは音楽違うんですね。それでちょっとびっくりしました。
そう、今回はだからあのブラックパンサーの人ね。
そうらしいですね。全なんかまだちゃんと聞いてないんですけど、あ、そうなんや。
でもやっぱちゃんと、あの、ドゥーンって感じはちゃんとやってます。ドゥーン。あの、腹に。
映画鑑賞中は半数字マーかなと思いながら見てましたけど。
俺もそう思いました。
めっちゃありましたね。
そうじゃないっぽいですね。
難しい名前の人ね。
若い人なんですよね。
そうそうそうそう。
半数字マー系。なんか、ファミリーみたいな人ですよね。聞くに。
ハンスジマーファミリーっていうのがいる
の。俺、そのファミリー入っていいから
。俺、ちょっと今、デューンやってるから、お前、ちょっとテネット頼むわ。
でも、マジでそういうことかもしれないですね。
でも、多分そうですよ、きっとね。
漫画家で言ったら、アシスタント、ハンスジマーのアシスタントしてましたみたいな。
はいはいはい、はい。
ゆで卵
ってことですか？絵柄のタッチ似てるみたいな。
今、なんか、ゆで卵の話？
そうそう。
ルドウィグ・ゴランさんだね。
ゆでし卵しかなと。
じゃあテネット見てないんですね。
あ、すみません、ごめんなさい。
いやいや、大丈夫。
もし次回があれば、あの、多分お題、もし次回こういうのがあるとすれば、
確かにね。
もし、お題、とりあえず1週間前ぐらいに、この映画の話しますって言ってもらったら、一生懸命見てから。
確かに。それも今度やりたいですね。
入れるときは入れます。うん、変な昔の映画の話しかしないで大丈夫です。
うんうんうん、まあでも
楽しみですよね。
来た人で集まったタイミングで、その人たちのみんなで見たやつの話適当にするぐらいでいいかなってなんとなくは思ってはいるんですけ
ど。あ、それもいいと思います。
なんか、がっつりやるときも回ってもいいかもしれないけど。
はいはい。いいですね。
うん、聞く人ってでも、題名に見た映画の名前が入ってないと見にくいですよね、多分。
そうです、
ね。何のネタバレされるか分かんないですね。
そうですね、そうです。
あれ、デューンの昔のデビッド・リンチのやつって見ました？
見ました、はい。もう、あれ、買いました、なんですか、テレビ版日本語吹き替えの入ってる DVD、ブルーレイボックスみたいなの買いました。
それ最近出たやつ？
いや、もう、だいぶ前ですかね。なんか、何週、なんか、何回かデューン、何周年みたいなのがあって、
やってます
ね、ちょっと今、ボックスの買ったの見ます。
あ、ちょっと息子のサッカー送ってくるんで、20分離れます。この
はーい、いってらっしゃい。気をつけて。
え、どなたが出られました？
どどんぐりさんが。
あ、
多分ね、息子さんのサッカーの送り迎えで。
ああ、そういうことか。大変だな。そうそう、デューンは、なんかその、いわゆるオリジナルのやつと、オリジナルに、要はテレビで放映された時の日本語の吹き替えが入ってるやつと、うんうん、あとテレビ用に、こう、長尺にし直した4対3の、なんか長尺版ってやつがあるんですよ。テレビ放映用長尺版で、なんか前後編に3時間ぐらい、めっちゃ長いやつがあって、
うんうんうん、
それが全部入ってるブルーレイのボックスがあったんですよ。
うんうん、
それを買って、それを見てるんですけど、これさすがにこれはさすがに子供ら誰も一緒に見てくれなくて。
ああ、でも、子供の時見てすごい面白かったんですけどね。
僕も大好きで、でもただこれ必ずデビッド・リンチのこれアラン・スミシーじゃないですか。
あ、そうなんでしたっけ？
そうなんです、これアラン・スミシーなんですよ。
いや、今からでも書き換えてほしいですけどね。
そう、なんかデビッド・リンチもこの話しないですよ、なんかあんまり。
ないですよね、あんまりね。
そうそうそうそう。だからなんかこう、すごい、ダサくってよく言われるんですけど、うん、
代表的なダサくですね。カルトダサくっていうか
言うな、ダサくって言うない
や、僕はね、すごい好きなんだけど
僕も大好きなんですけど、まあ、なんか見たタイミングとかもあるんだろうなと思うんですけど、
ね、
とっても大好きで、で、それにかなり寄せてるな、今回のやつっていう、ビルヌーヴ版って
僕、先にナウシカ見てたんで。
ああ、そうですよね。大体オウム
の話、
そうです
よね。そう。それで、なんか、後からデュー見て、すげえナウシカじゃん、これ、と思ったらね、逆なんですよ。
うんうん、あ、そうですね。これ、原作も読まれてるんですよね。
原作は、だからその映画見た後に、
はいはい、
買ってみたんですよ、フランク・ハーバートの。
うんうん、
まあ、それが読みにくくて。デューン砂の惑星っていうのを読んで、もうそれで割と終わってるから、もういいかなと思って、うんうん、その後6冊全部であるから、
はいはいはいはい、
地獄やんと思って。
フ ランク・ハーバートって、あれスターシップ・トゥルーパーズは誰だっけ？
あ、原作ですか？
原作、違うか。ハインラインか。そうか、そうか。スターシップ・トゥルーパーズあれか。
あ、そうですね。ハインラインですね。
ロバート・エ・ハインラインですね。そうですね。そうそう。だから今回のビルヌーヴ版のやつはすごく寄せて、だまだフェイドが誰かわかんないんですよね。
うん。
確かまだキャストの中のフェイドが出てきてなくて、
うんうん、
オアシスのリアム・ギャラガーとかやってくれたら、
うん、多いです
。フェイド、スティングにかけて。
ああ、ゼンデイヤとか出るんだ。
ゼンデイヤがチャニーですよね。
うん、ダスト・マルティンが出るんだ。シャーロット・ランプリングだって。
シャーロット・ランプリングはあの修道女のボスです、
ね。これはあの愛の嵐って映画、昔すごいエロいやつこっそり見てた
んだ。あの裸で帽子かぶってるやつ。
そうそうそうそう、あのアキス趣味のやつ。
シャーロット・ランプリングって脱いでもセクシーですかね。俺毎回それすごく疑問なんですけど。
いや、あの大きさの、うん、ちょっとまあなんというか、
はい、わかりますよ。
あの大きさが一番ちょうどいいんですよ。
大きさ大丈夫かな、これ。
言いよどんで、言いよどむ方がやらしいと思いますけど、ね。
そうですね。サイズ感が
遅い。そうそう、そう、ちょうど一番理想的な。
なんかこう、シャルトランプリングって何人ですか？
あとフランスじゃない、あ、イギリスの人だ。
フランス、あ、そうですよね。
うん。あの、この間、さざ波っていうあの、老夫婦の映画で出てました、
ね。そうですよね。それもなんか、やってるなって思ったら。
そうそうそう。
そうかそうか。なるほど、なるほど。
すごいですね、このデューンのキャスト。レベッカ・ファーガソン、ヒカ・アイザック、ジョシュ・ブローリン、ステラン・スカルスガルド。で、バティスタが出るんでしょ？
バティスタは、あれです。あの、ラバンですね。
ほんとだ。
弟ですね。
ジェイソン・モマーとハビエル・バルデム、すごいな、これ。
ハビエル・バルデムは、あの、マックス・フォン・シローがやってた、
そうそうそう。
役ですよね。つなぐ人ですよね。
そうそう。
ジェイソン・モモは確かダンカンで、あの、
ダンカン・アイダホ。
親友ですよね。ダンカン・アイダホで、親友ですよね。先に行ってるからっつって、先に戦地に行くやつですよね。
どちらさん？
あの、
なんだっけ。暴走が暴走。
あの、ほら。デビッド・リーチ版だと、こう、防護服がこう四角いボコボコボコってなるじゃないですか、
はいはいはい、
スイッチを押したら。はいはい、あれで、あの、早い動きは防げるけど、ゆっくりな動きは
防
げる
っていうのが。
そうそうそう。あの、ダンカンはあれですよね。あの、向こうが、こう、ドリル式の銃バーンって撃たれて、
そうそう。
当たるんですけど、そのドリルがジュルジュルジュルジュルジュルって入って頭撃たれて死ぬっていうのが。前の、それがジェイソン・モモアなんで。
確か
に。ただ多分あれ、ジェイソン・モモは多分あんな風に死なない感じがしたんですよね、予告編見たら。
うんうん
う
ん、
もう一回砂漠で会ってるんですよね、ポールと。あの、私に使えるかみたいなこと言って、使いますってやってたから。お前あそこで死ねえのかいとかって思いながら。
ラフランス、すごい、すごい、なんか、饒舌な時が面白いです。
皆さん、ボックスセット買ったんです。この映画はボックスセット買ったんでって、見たいんですけどね。そうね、あれですよね、あの、ステラン・スカルス・ガルドでしたっけ。
そうそうそう。
が、あの、いわゆる、あの、ハルコーネン男爵です
よね。うん、そうですね。
そうですよね。
あの、プロフェッサー X がやってたやつは、どうなん
だ。プロフェッサー X がやってたのが、ジョシュ・ブローリン。
そうですね、ガーニー・ハレック。うわ、懐かしか。
そうそうそう。そうそうそう。
あの、最初、なんかあの、カイル・マクラクランと、こう、剣の、なんか、何でしたっけ。
そうそう。
練習じゃないけど。
練習するところに3人で入ってきて、
そうそうそう、そう。
で、足跡で分かるよって言うんですよ。
ガーニーでしょ。
なんとか、なんとかだろっつって。あの、ゆえやったっけな。あの、あ眉間にあのダイヤ型の印が入ってる人は嘘をつけないって言って。
そうそうそう。
なんで、そいつが、まあ、肝になるんですけど。なんか、アジア人の人今回やってますね。なんか、男の若男の子。がキャスティングされてて、それとだから女子ブローリンと戦ってるシーンが確か予告編にありました。
うんうんうん、
あれもなんか声でこうボイスでしたっけ。
うん、
声を拡張させてやる武器とかもまだ予告編とかには出てきてなくて、
そう考えるとやっぱりすごいな。
なんかこうデビッド・リンチ版に負けないぐらいものすごい、うん、なんかすごく多分意識してるのかなっていうのがあって。
してるでしょうね。
うん。
なんか連続ドラマにしてもいいかなとか思うんですけどね。
ああ、ネットフリックスとかで。
そうそう。あ、でもドラマ版もあるんだよ
ね。でもこれ、でも確か3部作じゃないですかね、今回のデューンって。
そっかそっか。それぐらいにした方がいいですよね、絶対。
そうですね。多分、今回のやつは、なんか、あれですよね。アトレデスケが落ちたところで終わるみたいな。ここで終わんのっていう感じで。また来年まで待つのみたいな。久しぶりのスターウォーズ3部作的な感じになるんじゃないですか。
確かに。大丈夫ですかね。北斗さん大丈夫ですか。
これ
すみません。ちょっとごめんなさい、ついてるじゃない。
本当すみません、ごめんなさい。全
然全然全然。
龍の話でしょうか。
あ、全然いいです。僕めっちゃ楽しみです。ルニミルヌもめっちゃ好きなんで。あと僕ホドロスキーの龍の見てるんですよ。
ああ。
ああ、そうですよね。
見ました。
だからその。あ、見ました、見ました。だからデビッド・リンチと今回のデザイン比べて、いかにフォドロスキーのデューンが、
うん、
やっぱこう、なんやろ、面白い、
うんうん、
いろんな意味でこう面白いデザインになったらと思うと、なんかちょっとこう、ドゥニ・ヴィルヌーヴはなんか、あ、原作に真面目すぎんのかなっていう気がすごいするなと思う。
なるほどね。
うん、
もうホドロフスキーのが実現してたら多分原作とも全然違うなんかね、奇抜なものになってそうですね。
そうですね。
うん。多分当時は、ちょっとその作者が生きてる状態がちょっとわからないんですけど。
死んでますね。
あ、死んであったんですね。
うん。
多分怒られそうな。
いや、当時は生きてます。
あ、当時は生きてます、
ね。うん、
はい。いや、こんなんじゃねえよって、なんかすごい喧嘩されそうな。
確かしてたはず。
すごいこう、デザインな感じですよね。
確かしてましたね。
86
年に亡くなってるから。あれ ?4 年後か。あれ見て死んだんだ。かわいそうだな。
かわいそう。そんなの、ね、
いや、面白いですよ。面白いけど。
これ逆にそのルニヴィルヌーヴを見る前にリンチ版は見た方がいいですか、ね、
なんか逆に見ない方がいいんじゃないですか。
いや嘘やん。
だって見てからだと。
いい
でしょ。
でもこう比べるって。
いいと思いますけどね。
なんか見ながらやっぱ多分雑念が。どうしても
喋っててみたいな雑念
が。いやいや、ここはあれだったのになとかって思うよりも、ヴィルヌーヴ版見て、あとからリンチ版見て、あ、こうだったんだみたいな方が健全な見方な気がするけ
ど。まあ確かにそうですよね。たまそうなのかな。
わからない。人にもよる。でも僕はおすすめは先にヴィルヌーヴを見ちゃった方がいいかも。その、まっさらな状態で。
多分ストーリーも何もわからないで見た方が、まあ、いいです
よね。そうそうそう。
多分もう、多分こう、間違い探しになっちゃいますもんね。
僕は、そうそうそう。
間違い探しになるから。
そうそうそう。それだとなんかもったいない気がする。
そうですね。それは確かにそうです。見てないのならばって感じです、
ね。うん。
なんか最近の感性的感性では、その、若い子がこれは一体何の映画かどうか掴みにくそうな、
うん、
感じっすよね。ヴィルヌーヴの今んとこ出てる情報だけだと。
でも、もう、昔のがなかったことにして多分、新しく見れば、こう、ちゃんと見れるように作ってると思いますけどね。
今の人って多分もっと、こう、味が分かってる状態で見たい人多いじゃないですか。
事前にどんなやつか分かった方がいいってことですか？
そうそうそう。だから、マッドマックス、フューリーロードの、
うん、
怒りのデスロードのプロモーションで、北斗の拳っぽさを出してたんで、なんか、ナウシカっぽい、なんかこう、元ネタになりましたみたいなアプローチするんちゃうかなとは思うんですけど。
はいはい、しそう。
じゃあ、公開前にナウシカを。
でも、
ナウシカ金曜ロードショーで。
まだでもほら。
そう。
コロナ禍の間、明けか。
やってましたね。
劇場で結構ナウシカ初めて見たって人多くて。
やってましたね。あれも
だから、若い人の中にもそういう下地ができたんじゃないかな。
でも、サンドウォームと、今の人だとサンドウォームとオウムをこう かぶして考えるかなっていうのは。
形がね、違うと、今の人ってあまりこっち同じものだと思えないっていうのがあるかもね。存在としての意義が一緒なんだけど。
でもなんかその辺はやっぱキャストでカバーしてるっていうか、多分すごいキャスティングなので、
キャスティングすごい
ですね。それだけでなんかすげえ豪華な映画なんやろうなって思う、うんうん、あれはありますよね。
うんうん。でもね、心配しなくても若い人たちはちゃんとね、映画見に行きますよ。あのラフランスの息子さんみたい
な。めっちゃ好きなんですけど、若い、あんまりそのなんか年2、3本ぐらいの人たちって、うんうん、ビルヌーブはあんまりなんちゃうかなと思ってるんですよね。
そうなのかな、なんか分かんないけど大作っぽいしって感じで見に行くんじゃないですか。
でもドゥニ・ビルヌーブの映画で若い子が見たそうな映画って今のところないかもしれないですよね、今までの映画の中で。
ブレードランナー、
でもブレードランナーも要は前のやつ見てないと、
まあね、
で若い子は多分なんか急に変なおじいちゃん出てきたけど誰ってなりますよ
ね。確かに
お前誰みたいな。
ベイドランナーも僕はめっちゃ好きやったんですけど、なんか言いづらい雰囲気だけで結構映画見てる人もなんかいまいちやったっていう人結構いましたよね。
うんうんうん、
意外と好みがなんか出る人なんかなって思ってるんですかね。
メッセージもね、難しいですからね、あれもね。
まあ、メッセージはじゃあなんか逆にあんま見ない人も面白かったっていう人が割と来たかな。
ん？
途切れた感じがする。あ、ラフランスさんが途切れた感じがします。
今大丈夫だと思う。
あ、もうか。
あ、大丈夫じゃない
です。俺だけ聞こえてへん。俺だけが聞こえてないかな。
いや、同じですね。ラフランス途切れちゃった？暴走しすぎたかな？北斗さんから普通に聞こえて、あ、一回出ましたね。
あ、落ちた感じがします。
感じ？でも、ボーダーラインとかは普通に続けてますけど
。ボーダーラインはめっちゃ面白かった
っ、ね。めっちゃ面白いですね。だからなんかあの、壮大な SF 映画じゃなくても、やっぱり演出力って十分こう面白くできる人なのかなっていう気はします、ね。
はい、だって。なんかあの、ルニビルヌ、続編ルニビルヌーでなかったっすね。
ん？
ボーダーラインのあの2は。
ああ、2は違います
。ね、違いますよね。
違いますね。
そっちは見てない。で、その後、ウィンドリバーもめっちゃ面白くて。
うん。
あ、こう、脚本の人も結構すごいなってなったんですよね。
ウィンドリバーってビルヌーブ関係あるんですか？
あ、ボーダーラインの2作と、ウィンドリバーの脚本の人が
多分。ああ、テイラー・シェリダンかな。
あ、そうですそうです。
うんうん。そうですね。だ脚本の人の力だと。
ティラシエリさんもやばいやつなん
だ
っていうの
を
すごい覚えてる。
やばい
です
ね。うんうん、なんか、ウィンドリバーみたいな、ああいう、こう、対策じゃないけど、脚本が良くて、切なくて、なんかこう、やるせない。で、しかもなんか今のアメリカのなんか状況を描いてるみたいなのが、すごい、痺れますよね。
もう定期的にすげえ見ちゃいます、
ね。今でも。ただあの、コーエン兄弟のノーカントリーとか、
はい。
なんかああいう、
いいっすね、
追うとか追われるとか、ああいうの最高ですね。
最高。
うん。わかります。しかも雪の上でそれが行われるっていうのは。
あ、全然こう、タッチは違うっすけど、うん、なんかあの雪の上の感じってすごい絵面としてほんま弱そうなのにすごいいいっすよね。
いや、やっぱり流血がある映画だと、やっぱ映えるんじゃないですか。白の上に赤だから。
それこそ、まあ、インセプションなんてのはもうまさにそれをやりたくて撮ったんですけど、極大射程、ザ・シューターか。
シューターね。俺それ見てない
です。あれもすげえ良かった。結果あれもすげえ良かった、
うん。いや、昔で言えばファーゴとか。
あ、そうですよね、ファーゴも。
うん。なんかやっぱ雪の上の死体がやっぱすごいメインビジュアルじゃないですか、あれって。
うん。
やっぱなんか映えるのかなって。なんかね、雪の上映画も結構ね、好きなの多くて、
雪の上映画かなりありそうですね。
あ、 ありますよね。しかも好きなのが多くて、カーペンターのほら、郵政からの物体 X? あれは雪っていうか、まあ南極ですけど。あ、ラフランスさん帰ってきた。
来ました。あ、すいません。一回落ち、なんか落ちちゃった
んですか。あ、落ちましたね。
ちょっと竜の途中で結構聞こえたかった。
今ね、一生懸命雪の話をかで、今何の話してるのかなって考えてたら大丈夫です。
あと、西部劇でも意外と雪の上の映画あって、殺しが静かにやってくるっていう映画が、あれは雪の上の映画だし、結末すごすぎる映画っていうのでもあるんですよ。クラウス・キンスキーがね、悪役やってて。
ああ、お父ちゃん。
そう、お父ちゃん。お父ちゃんというか、娘の方最近見ませんけど。
そうですね。いや、もう。この間、僕、すみません、ちょっとすぐ戻るんで、話。はい、パリ・テキサスを見たんですよ、この間。
ああ、僕も最近見たんですよ。
初めてですよ。そう、で、結構、いろんな人に聞いたら、なんか、あんなん、だらだら、ロードムービーで全然おもろないでって言われてたんですけど、僕見たらなんか妙に感動しちゃって、なんか、特にあの町山さんのレビューも聞いてしまったのもあって、
はいはいはい、
あいつ宇宙人やとかと思って、なんかすごい。っていうか、すいません、話があるんです。ナスタキス・キザキンスキーって、いわゆる覗き部屋で働いてるじゃないですか。
そうそうそう。
もう、あれがすごい、僕、本当に絶妙なタイミングで、これこそソーシャルディスタンスやんけと思って。
うん、まあ確かに。
これから、
まあ、北斗さん見てる。
あのスタイルの風俗でやろうと思って。
北斗さん見てます、はい、パリ・テキサス。
パリ。いや、見てない。
見てないでしょ。
面白そうですね。はい。
あのね、ロード、だから。
面白くないですとか言って。
面白くないですか。
いや、面白いです。
そうかもしれ
ません。
そう
だ。ホランさん、ネタバレしないように。
はいはいはい。
ちょっと見ようかな。
見てください、ぜひ。
いや、できれば、僕ね、探したんですけど、ニュープリント版とか、いわゆるデジタルリマスターとか、ないんですよね。
今、Unext で。
あ、そうなんや。
Unext で見れますよ。
あの人の映画って、リマスターとかされてるやつってあります？
多分、なさげですね、調べた感じだと。
ブルーレイあんのかな？
あ、もう見えるんだったんや。
いや、で、なんでかっていうと、
うん。
ジム・ジャムスじゃねえや。なんだっけ。
ジム・ベンダースね。
ジム・ベンダースか、うん。なんかね、とにかく映像が超絶綺麗っていうか、そう本当にガソリンスタンド越しの夕日とか、うん、もう、まあ、とにかく、あとその、なんていうかね、息子と二人で泊まる安ホテルはあるんですけど、そこのなんかね、緑色の蛍光灯とか、もうとにかく光がむちゃくちゃ綺麗で、ただそれを味わおうと思ったら、DVD とかだとちょっと解像度が低すぎて、
ね、
なんかね、もったいないんですよ、すごく。だから、あれ見るんだったら映画館とか、あともしできればブルーレイがあれば、ブルーレイとかで見るのは。Unext だからだったら解像度高めの配信で見れるんですかね。だ
この間僕が見た Unext 版は、ちゃんと綺麗でしたよ。
あ、本当ですか。だから絶対それで見た方がいいです。もう、すごい映像が綺麗なので。
撮影のロビー・ミューラーって人がやっぱ天才で。
ああ、そういう人も、その人も。いや、でもパリ・テキサスは良かった。なんかすごい感動しちゃって、なんかいい映画だなと思って、今年見た中ではって、なんか古い映画ばっかり見てますけど、今年見た中ではなかなかこう印象に残る映画だったなと思って。
音楽もね、ライクーダーのね。
なんで今年見たんですか？
なんで見たんやろ？ね。
たまたま
なの？そう、なんか、たまにツタヤで、なんかいや、ツタヤに宅配のレンタルあるじゃないですか。
ああ、ディスカスですね。
はいはい、ディスカス、一応、なんか、毎月4枚まで借りれるってやつのは、ずっと契約残したまんまだったんですよ。それで、時々それをこう、一生懸命、なんか、思いついたら、要は借りて、それをこう、パソコンに貯めてたんですね、ずっと。だからパソコンの中に見てないから山のようにあって、で、これどれ見ようかなとか思って、うん、ベンダースの話、なんで見たのか、なんかベンダースの話が出たんですよね。で、
うん、
僕、昔から昔話ちょっと脱線したかもしれないですけど、オズマガジンっていう雑誌 あったんですけど、普通の雑誌、
うん、
オズマガジン知ってます、
うんうん、知ってますね。
オズマガジンっていうところの編集部に僕就職面接に行ったことがあって、
えー、
でなんか僕はその なんかここで本のデザインしたいから、あの、うん、お宅で雇ってくれって言いに行ったことがあって、その時に僕、その会社の社長に言われたんで、オズマガジン社に行ったわけじゃないですよ。オズマガジンの本を作ってる外部のデザイン事務所に面接に行ったんですけど、そしてそこの、あの、社長に、君は何が映画何が好きかって言われたんですよ。で、その時に僕はまた面と向かってダイハードってまた言ってしまって。
いいじゃないですか。
ダイハードがいかに好きかっていうことを一生懸命喋った後に余計なことを僕は言ってしまって、
うん、
僕はだからそのトリフォーとかゴダールとかの映画が分からへんとよく。
あ、うん、の人が好きだったんだ。
良さが、そう、良さが分かれてたら、うちの編集部ってね、そういうの好きな子ばっかりやねんって言われて、
苦い思い。それが原因じゃないと思いますよ、でも。
いや、
そうじゃなくて、こんなことで落とさないんじゃないかなと思って。
いや、でも多分こいつと合わへんなと思ったんやろうなって思ったん
です。あ、そうかな。それはなんか面接じゃなくて、世間話的なあれだったんじゃないですか。
まあまあそうかもしれないですけど、いや、あの、なんかね、それでね、悔しくて、ちょっとそういうのをちゃんと見ようって思った時期が昔あったんですよ。で、それで、なんかその、あんまり、どっちかっていうとアクション映画とか B 級映画とかが好きだったんですけど、時々その、いわゆる、急にあの、あれ、なんだっけ、道？
うん、フェリーニ？
フェリーの道を急に見て泣いたりとか、
うん、
なんか時々発作的になんか巨匠の映画を見るのが、
いや、すごいわかります。
やってきて、そのタイミングでたまたまベンダースだったんですよ。なんかね、ドイツの話をしたんですよね。
はいはいはい。
その前に。で、僕はなんか、ちょっとドイツに行く機会があって、
あ
のジーゲス・ゾイレで天使の像、
あの、はいはいはい、
あのピーター・ホーグが上に座ってるんです。うん、
ベルリン天使の歌で出てくるやつですね。
出てくる、はい、あの像が見たくて。
わかる。
夜中にあの走って見に行ったことがあって、ホテルから。
めっちゃかっこいいじゃないですか。
そうそう、バリバリ工事中だったんですよ。バリバリ工事中、囲われてて、見られへんやけみたいな感じで、それ以降、ドイツなんてそんなめったに行かれるから、その話をしたんですよね。で、おもんないよ、ベンダースの映画なんてみたいな話になって、その時にはですよ、みんなの流れ。うん、見てねえなと思って、パリ・テキサスそういうの見てないなと思って、でそれで興味本位で見たのが本当にこうきっかけでしたね、今年に。
なるほど、
ね。だから、道も去年とか見て、だ今年はなんかそういう巨匠の、この間もなんか羅生も久々に見て。
うんうん。本当、僕と同じことしてます。僕はあの、この間コロナの間。
なんかちょっと。
そうそうそう。もうや、なんか今までそういう見てこなかったやつを、ちゃんと決まって見ようと思って、だからそれこそ、道とか、羅生門と、あと、パリ・テキサス見ましたね。
あ、そうなんですね。そうです。僕もそれ見て、なんか、結構、道は本当にすごい良かったなと思って。
うん、あと、キューブリックの古いやつですね。あの、突撃とか。
はいはいはい。現金に。
現金に体を、まあ、現生？現生に晴れとか。
はいはいはい。
あと、戦争映画もなんかあんまりこう古いの見てこなかったなと思って、遠すぎた橋とか、
はいはい、
あとパットン大
好き。それは古いですね。
あと西部戦線以上。
ナバロンの要塞とか。
そうそう、あとバルジ大作戦とか。
うわ
ぁ、全見て。
今見れるかな、そんな古い戦争の映画。
面白いですけどね。
あれは見ましたね。あの、夕日のガンマンとかの一連の。
ああ、いいですね。
あの、シ
リーズ、ドロバコシリーズ、
ね。夕日のガンマンは良かった。そうそうそう。荒野の用心棒より夕日のガンマンの方が良かったな、とか。やめましょうか。またこんな古い映画の話になっちゃいました。
いや、結構古い映画の話って言ってるポッドキャストってあんまないでしょ？やっぱり今年の映画とかの話みんなしてるから。
そうですね。
大体ね、ポッドキャストなんてね、話す人のエゴでしかないんだから、いいんですよ、何でも。
そうです。そうですね。なんかでも共感持ってもらえないとなんかあれですよね。なんか
まあね。北斗さんは古いのとかあんま見ませんか？
あ、見ようと思いながらもあんまりこう消化できてないって感じですかね。
ですよね。
クリント・イーストウッドが好きなんで辿ってったんですけど、
はいはいはい、
やっぱなんか西部劇まで辿り着いてないですね。
あ、そうなんだ。タイトロープとかその辺ってことですか？まあ
西部劇時代をあんまり僕はちょっと題名も、
うん、
ヒントで出てこないぐらいなんですけど、
あの、現代劇に出てるイットウッドのが結構好きで、あの、アイガーサンクションっていう山登りの映画が。
山のやつ。
そうそうそうそう。あとなんか、
ゴリラと一緒に、ゴリラと一緒にどっか旅するやつありますよ、
ね。何それ知らないそれ。
ゴリラと一緒に旅するやつあるじゃないですか。
すげえパワーワードですね、それ。
オランウータンかなんかと一緒に旅するやつありますよ、イーストウッドは。
あ、そう？なんか、あの、愛は霧の彼方にみたいな映画もあります。
それは、あの、シガニー・ウィーバーでしょ？
シガニー・ウィーバーか、あれ。
そうそうそうそう。愛は霧の彼方にかな。
そうそう。
ありましたね。
ありましたね。あれすげえ好きだったね。
ラーティーファイターか。
それ見てないな。
俺も見てないです。すいません。
ゴリラと旅するんですか？
そう。で、相変わらずあの愛人のソンドラ・ロックも出てた。
はいはいはい。
タイトルオープンで初めて確か共演して、その後結婚して、何回か別れたり付き合ったりして
る。あれ、タイトルオープンも女の人にいじめられる話？
タイトルオープンはちゃいますよ。なんか警察があの証人をあの最高裁判所かなんかに。
白い肌の異常な夜か、女の人にいじめられる。
それがそうです。その女の人に、それはそうです。
すげえ最新鋭の飛行機に乗ったら止まれないみたいな。
監督。
なんとかフォックス。
それあの知ってる。ファイアーフォックス何やったっけな。
ファイアーフォックス。
それもだいぶあのおじいちゃんになってからなん
ですよ。そうでしたっけ？
いや、僕あのね、10歳ぐらいの時に、あの、パーフェクトワールド見て初めて泣いたんですよ、映画で。
あれいいですよね。
パーフェクトワールドって。
全然覚えてない。子供連れてくやつね。
あ、そうです。あの、誘拐するけど、みたいな。
はいはい。
クリス・イーストウッドが追っかける警察官
で。警察です、ね。保安官がなんかそうですよね。うん、ケビン・コスナー。
あ、ケビン・コスナー。そうです。すごい、こう、定期的にやっぱ見返す映画になってて、うん、そっからなんか、まあ、あんまりこう、当時はね、もうそのまま、まあ、全然子供やったんで、意識し、監督とか出演者意識して見ることはなかったんですけど、
はいはいはい。
なんか割と映画をそこそこ見るようになってから、振り返ると、なんかやっぱ、クリント・イーストウッドの映画好きやなってなって、ちょっとこう、まあ、タイミングがある時にこう、遡るようになったって感じ。ミスティック・リバーとかもめっちゃ好きだったんですよ。リアルタイムで見て。
まあでもなんか。
位置づけ的に中途半端ですよね。なんかもう、それならミリオンダラ・ベイベーを、ベイビーをちょっとこう出しちゃうみたいな。
うん、なんか、ベイベーだとかなり印象変わりますね。
なんか、全然印象違うぜ。
90歳ですよ、だって。で、普通、その辺にいる90歳のじいさんが、映画撮ってるって考えたらすごいっすよね。
ほぼずっと撮ってるんですね。もう全然ずっと毎年1本ぐらいらしいんですね。
だって大林監督が84歳で車椅子でずっと現場行ってって考えるとすげえなと思いますけど。
楽しかったです。ありがとうございました。
またやりましょう。
すみません、なんかどちらかしてしまいました。失礼いたしました。
見てましょうか。
ちょっとなんか今度すみません、あのなんかこれこの話は絶対するから見てねっていうのを
教え
て
も
ら
って、
そうですね、確実に、はい、それで
そんな大ネタあるかな。
あ、でもなんか縛りとか設けてくれるといいんじゃないですか。なんかフランスの映画の話するから、
確かにこの監督とかね。
そうですね、だからスピルバーグの話するからオールウェイズ、
いいですね。オールウェイズの話も十分取れましたから。
そうか、あのコナンザグレート
の話。オールウェイズは見なあかんですね。ちょっと僕も見てないんで。
いや、いいんじゃないかな。
あ、そうですか。
いいと思います。あと、あの、ターミネーターの面白いやくないやつも全部見た上でターミネーターの話をすると。
いや、きついきつい。きついって、ワンツーのとこでいいって。
うん、韓国映画とか、なんかいろいろあったら面白いですよね。
確かにね。
入れそうな時に入れば、あんまり脱線しないかなっていう。
確かに。
はい。
はい。
すみません。僕ちょっとそろそろ時間なので。
はい。ありがとうございました。
ありがとうございました。またぜひ
呼んでください。
ありがとうございます。はい。
お疲れ様です。
お疲れ様です。